します。ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたを賛美し、またこれから御言葉によって私たち一人一人を養い強めてくださいますことを覚えてありがとうございます。私たちは自分が信じて救われただけではなく、家族の救い、友人知人の救いをも願っています。どうぞ私たちを用いてください。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では、今日はですね、聖霊とはと題してお話します。皆さん、聖霊様に関して何でしょうか。ちょっとあんまり聞いたことないな。この教会ですね、よく聖霊様のことについてお話をしています。まずですね、私たちは神成長すること、変わることを願っています。神様は私たちが成長してイエス様のように生きること、また人々を愛することを願っておられます。イエス様に従い続けていきましょう。成長には時間がかかります。近道はありません。人間もですね、生まれて20年間大人になるまで時間がかかります。柔和な人は変えられやすい。自分に固執しないで柔軟な姿勢を持ち続けたいと思います。今私たちはディボーションについて学んでいます。さて皆さん、ディボーションとはどういうことでしょうか。どなたか言いますか。まあ、ここにヒントがありますけれどもまた御言葉の暗唱に取り組んでいますですね。これはですね、朝の7分祈って聖書を読むということですね。ただ聖書を読んで祈るだけではなくて、イエス様の前に静まってイエス様の声を聞くということを言います。私たちはですね、 MTC では朝の7分毎日7分続けましょうと言っています。まあ、7分は最小単位ですね。もっと長くてももちろんいいです。また日本で有名な榎本先生は、朝の15分があなた方を変えると言われて推奨してこられました。また大鶴兄弟がですね、毎月一つの御言葉をですね、選んでですね、壁に貼ってあります。皆さん協力してあげてくださいですね、1ヶ月に1個ですから大丈夫ですよね。来るたびにですね、前に立って読んでください。はい、噂をすれば思ったより来れてよかったです。ですね、毎日例外なくですね、また実践していない人も一緒に始めましょう。一人ではくじけそうになる時も一緒だと続けられますね。まあ、宮本兄弟もですね、1週間に1つですか、聖句を覚えています。そして前、礼拝の時ですね、教会に来て牧師先生の前で暗唱しているそうです。はい、感謝します。またですね、先月は上を向いてと題してお話をしましたが、覚えてありますか。はい歌がありましたからね。はい、上を向いて歩こうというのはですね、世界的なに有名な歌ですけれども、私たちもいつも下を向くんじゃなくて上を向いて歩いていきたいとですね。さて上には何があるでしょうか。これも話、上に何がありますか。
宇宙。
あ、そうですね、天がありますね、宇宙ありますね。はい、じゃあ天はいくつあったでしょうか。はい、3つですね。はい、じゃあ第一の天はどういうものでしたでしょうか。第一の天、空、はいね、いつも見えますね。はい、上を見れば空が見えます。じゃあその第二は宇宙ですね。はい、宇宙ですね。宇宙には何がありますか。ん、はいはい、大気圏。その宇宙大気圏ですね、一緒です。何がありますか、そこには。
星
があります。他は それに類似したもの。はい、ね、こう書いてないですけど、星、月、太陽ですね、はい、その他に人間が作ったものがありますね。今では
人工衛星
ですね、はい、そうですね、人工衛星とステーションもありますね、はい、まあ昔はなかったですよね、第二のものね。じゃあ第三の、はい、一番大事、第三のテントは、ありがとうございます。第三のテントは
三国、
あ、三国ですね、神様がおられるところです。じゃあ、あの住み教団の横でもいいですか、座られていいですか、はい、はい、あ、はい、ですね、第三の点ですね、はい、さてでは、空は皆さん行けますか、空には
行けます。
なんで行けますか、飛行機ですね、はい、飛行機に乗れば行けますね。じゃあ第二の点は皆さん行けますか、
行けそう、
ここで行ける人いますか。じゃあどうしたら行けますか、はい、お金はですね、まず大金持ちになったらいけますよね。誰かね、予約してるそうですよね、なんかね、うち。じゃあお金はなくてもいけますね、どうしたらいけますか。第二の点、そうです、宇宙飛行士になる。給料もらいながら訓練を受けながらいけますね。残念ながらちょっと私自信ないけど、もう無理かと思います。じゃあ第三の点はどうでしょう、皆さん行けますか。
行けます、
はい、じゃあどのようにしていくんですか、第三の点は。どうしたらいけるんですか。そうですよ、信じるだけで、なんとなんとすごいことですよね。改めて考えてみれば、ね、何十億もいらない特別な頭脳とか体力とか訓練もいらないですね。それでも第三の点に行けます、素晴らしいですね、はい、でも他の方法で行けるでしょうか。第三の点、お金を積んだらいけるでしょうか。頭脳明晰で体力もあって訓練も受けてたら第三の点に行けるでしょうか、はい、いけないですね、はい、そうです。だから どれほどですね、第三の天に行けるという恵みが大きいかを改めて、考えさせられました。イエス様があなたを第三の天に引き上げてくださいます。イエス様が十字架にかかられた時、犯罪人の一人はイエス様が正しい方である神様であることを認めて、イエス様に、イエス様が天に行かれるとき、私を覚えてください、思い出してくださいと願いました。彼はイエス様が神であると認めたんですね。するとイエス様は、まことにあなたは今日私と共にパラダイス第三の天にいますと言われたのです、ね、では御言葉を2つ皆さんと一緒に見たいと思いますが、前に書いてますので、コロサイとマタイですが、前に書いてますので一緒に読みたいと思います。いいですか、はい、上にあるものを求めなさい、そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさいですね。先月の御言葉です。下ばっか見ないで上を見上げましょうですね。上のことを思いましょうですね。問題ばっかり見ないでですね、御言葉の約束を、希望を見ていきましょうという御言葉です。はい、じゃあもう一箇所ですね、はい、じゃあ皆さんの宝はどこにありますかってことですね。はい、3、はい、自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。 自分の宝は天に蓄えなさい。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。そうですね。宝と何でしょう。あなたがとっても大事にしているものですね。いろんなものがあると思います。お金だけではありません、ね、自分何でしょう。もしあなたのとっても一番大事なものが地上にあるものならばですね、あなたの心も地上にある、天にはないということを言っておられます、ね、よく皆さんご存知、ロトの妻のことをご存知ですよね。神様逃げなさいと言われたのに、自分の住んでいた故郷に未練がありました。振り返りました。するとロトの妻はどうなったでしょうか。どなたか、
塩
の柱。そうですね、そうですね、塩の柱になった。すごいですね。だからですね、私たちの宝が私たちをつなぎ止めるのです、ね、そのところに。だから神様が新しい希望の地に行きなさいって言われたにしても、あなたの心が、宝がそこにないなら、自分が今まで住んでたところにあるなら、ソドムとゴモラのようにですね、荒廃した都にあるなら、あなたはそこにとどまられるってことです。そこにですね、希望のうちに行けないってことなんですね。私たちはこの御言葉を真剣に受け止めたいと思います。はい、地上のことに心を奪われ、永遠や天にあるものを見失うのは愚かなことです。地上の生活は有限です。有限ですよね。どんなにお金があっても、どんなに健康でも生きられるのは何歳までと書いてありますか、聖書は。120までしか生きられないんですよ皆さん。長寿を書き分けたので長寿ね、120までを目指してほしいと思いますが、それ以上は生きられないんです。いずれ私たちはこの地から去っていく存在だからです。私たちはこの世、この地に属するものではありません。イエス・キリストに、第三の天に属するものです。いつもイエス様を、また天を、また御言葉の約束を見上げて歩みましょう。人間とは本来上を見るものという意味だそうです。私たちはイエス様を信じて、地ではなくですね、この地上ではなく天に属するものになりました。しかし召されるまでは私たちこの地上で生活することになります。じゃあどうしたらですね、私たちは天に属するものですけれども、それでも地上で今はですね、召されるまでは生活をしなければなります。どうしたらいいでしょうかっていうことが私たちのですね重要なポイントだと思いますね。はい、では今日はそのことを考えていきたいと思います。じゃあどうしたら地上にいて天に属するものとしてふさわしい生活をすることができるでしょうか。皆さんはどうでしょうか、ね、この世の基準とは違うこの天の基準によって歩むとどうしたらいいでしょうか。ちょっと一つ二つ考えられたら言ってください。どうしたらいいでしょうか。
朝からのデボーションで、
はい
はいはい
はい、具体的にですね、デボーションですね、はい、私たちはですね、実は聖書が与えられてますね。この世の基準と違うですね、聖書の教えがある。それともう一つ、今日を学ぶ聖霊様が与えられていますということ。鍵は聖霊様です。皆さんも聖書持ってありますので、開けば書いてあるの見え分かりますね、はい、じゃあそれをいかに現実に自分の生活でしていくかということが大切なんですけども、そこに私たちには聖霊様の助けが必要になってきます、ね、はい、さあでは聖霊様、イエス様は私たちに助け主、聖霊様を送ると約束されました。2000年前に、ちょっと図を書いてますですね 2000年前に聖霊様が地上に下られました。聖霊様は今私たちと共にいて、私たちを導いてくださっているのです。聖霊様が助け主です。皆さんイメージできますか？なんとなくどうでしょう。特にですね、ここの教会の皆さんはメンタリングを受けていますね。と、まあ、そういうイメージでもいいですね。常にそばにいて話を聞いてくれて導きを与えてくれる、これはメンターともその働きをしています。しかし神様自身があなたをそのように助けてくださるのです。まあ、ここはちょっとイエス様と聖霊様との関係を一応先にしましたので、イエス様が約2000、ですね、2024年前ぐらいですね、今2020年ですから、この世に誕生されました。で十字架にかかって、そして3日目に復活されましたね。でその間イエス様に自分の姿を現されました。皆さんご存知ですね。弟子たちとお話をして神様の国のお話をされました。で40日目にイエス様は天に上がられたんです。だからもうその時イエス様は地上におられなくなりました。ここは後で話しますけど、まあ、その絵です。はい、聖霊様を助けにしてイメージできますかっていうところですね。じゃあここを先に読みますね。聖霊様はイエス様と同じ神様です、ね、肉体を取って地上に誕生されました。30年間ですね、イエス様は普通の人として過ごされました。皆さんと同じです。ただ悪いことはされませんでした。いたずらもですね、30年間は大工の子として生活されました。でその後3年間ですね、公の障害っていうんですけども、神様の子供としての働きをされましたですね。それは病人を癒しですね。一番最初にされたのは何だったでしょうか。水をブドウ酒に変えられましたね。病人を癒されました。サーラと、まあ、今昔雷病って言ってたんですけども、清められました。で罪を許すと宣言されました。また有名なのは2匹の魚と5つのパンで何人を養われましたか。5000人ですね。まあ、男性が5000人です。他に、ね、こう女性子供を見るともっとです。そういう奇跡を3年間なされたのです。そしてまた神様のことや神様の国の話をされました。その後ですね、皆さんがよくご存知のように罪を全部背負って十字架につけられ、死んで葬られ3日目に復活されました。そして40日目ですね、天に昇られたのです。さて今イエス様はどこにおられるでしょうか。どこにおられますか。天ですね。第何の天ですか。
第
三ですね。天におられる。でこのあら、じゃあもう神様おられなくなりましたね、地上に。そうなんですね。そうです。その何日後だったでしょうか。10日後ですね。に聖霊が今度来られたんですね。そうです。だから今は聖霊様がこの地上におられます。ということです。だいたい整理できましたか。はい、だから今は聖霊様の時代なんですね。はいはい、で父なる神様も天におられます。イエス様も天におられますですね。はい、でですね、聖霊様はイエス様と同じ神様で、あららごめんなさいね、はい、聖霊様はイエス様と同じって書いてある。いつもね、先生がコップを持ってきて覚えてますか。同じでも違ってますか。私と伊藤さんは同じでしょうか。まあ、人間は一緒でも個性違いますね。人間 でもイエス様と聖霊様は同じ神様ですけど全く一緒、ね、いいですか、これ今日まあです。同じ働きをされる方、同じ性質ですね、同じ位の方ですということです、はい。しかイエス様が地上に来られた時はイエス様は一箇所に同じ時間一箇所にしかおられませんでした。そうですよね、体があるなら。本村さんはここにいて同時にアメリカにおれますか。おれないですね。イエス様もそうでした、地上にいる時。でも聖霊様はどうでしょうか。違いはここだけですね。聖霊様は体を持たれません。だから見えませんね。だけど体がないからどうでしょう、いつでもどこでもそうおられるんです、存在されるんです。だからですね、どんなにクリスチャンがたくさんいても聖霊様はどの方とも一緒におられることができるんですね。さてですね、じゃあですね、どうしようかな、はい、じゃあ早速ですけどもグループタイムに行きたいと思う。ここまでの話でもいいですし、日頃から自分が思っていることでもいいですので、自由に話していただきたいと思います。質問が2つあります。はい、ですね、はい、1番目、イエス様はどのようなお方でしょうか。自分の知っていることを何でもいいです、ですね、聖書に書いてありますでもいいです。とそれと、じゃあ聖霊様はどのようなお方でしょうか、今まで話したことでもいいですし、今まで自分が思ってたことでもいいです。と2番目、あなたは聖霊の体験をしたことがありますか。これは自由に話してみてください、はい、では、ですね、20分間いいですかね、今から、ですから35分、11時35分までこのことについてお話をしてください、イエス様や聖霊様に関することは自由にお話していただいて結構です。後でですね、できたらリーダーさんにどういう話をしたかを発表していただきたいと思います、オンラインの方もグループタイムできるならどなたかが発表してください、はい、では今から20分間、はい、グループタイムに入ります、はい、お願いします。どんなお話ができたでしょうか、はいね、じゃあ短く、リーダーさんでもどなたか発表する方ここに来て、でどうぞ準備ができている人はここに来てから発表してください、はい、どうぞ準備通りどうぞ、できる人、できた人から、はい、どうぞ。マスクつけたの、
はい、はい、はい、井上兄弟、井上兄弟、それから二本兄弟、私の3人で、のグループでした。お一人の兄弟からはですね、神様をイエス様信じて、聖霊様信じて悩みが一切ありませんと、以前の自分と今の自分とは大きく違いますということで話がありました。もう一人の兄弟からはですね、悩みがいっぱいありますという話がありました。はい、それでですね、結論のようなことにはならなかったんですけど、お一人の方はだから自分が変えられたことによって、悩みがなくなったというのは、このようなことから目が思いがいかずに、神様の住んでおられる天国のことを思うことによっていつも心が平安ですということを だったと思います。まあ、すみません、私自身はもう悩みがいっぱいありますけども、まあ、悩みといってもですね、その悩みはもう日常的にずっとあることで、はい、そのことがずっとこう積み重なってるわけでも何でもない、ただただはい、思いが天国にある分小さな悩みにとどまってて、なおさら小さい悩みになって、悩みというよりもその良い証しをする力になってるかなというふうに私自身は感じています。それほどにやっぱり神様の働きが大きくて、この世の悩みって小さいなというふうに、変えられてきた自分がいますということです。
はい、じゃあどうぞ。はい、
私は、かき揚げお父さんと川野さんと3人でお話ししたんですけれども、まずイエス様と聖霊様はどのような方ですかという話をしたときに、先ほど吉子先生がイエス様いらっしゃったら、そのある一つの小さい場所、一つのところにしかいられなくて、ただ聖霊様はどこにでもいらっしゃるというふうに、お話を聞いたので、まあ、そう考えたら、聖霊様の方がイエス様より働いてられるかなとちょっと、なんかそういうことを思いましたそしてあとはですね、聖霊の体験をしたことがありますかということで、これもお父さんがやはり自転車で移動されることがあって、その時に何回も転倒されてるんですね。でもそれでもなんか怪我一つなく元気にいられるっていうのはやはり守られてるんじゃないかなということで、私たちにその、まあ、川野さんにしても私にしても車の運転でいろいろ動くんですけども、やはりその危ないっていう時が結構あるんですね。でギリギリセーフでなんかその事故に巻き込まれず助かったとかいう経験してますので、それを考えるとやはりその聖霊様に守られてるんじゃないのかな、またそれに関しても感謝しているということで、そういう話をしました。以上です。
はい、感謝します。じゃあどうぞ、はい、いいですね、いろんなね
えっ、ー、と聖霊、イエス様はどのような方ですかっていうかところでは、尊敬しています、頼っています、でいつも正しい道を教えてくれますっていう話が出ました。で聖霊様は一人一人の心の中にいて、いつもやっぱり、何か、自分が聖書に、の違うことをしてたら、平安がないし、ちゃんと正しいことをしてたらこう平安があるっていうのを聖霊様の働きかなということを思っています。であと、聖霊様の体験ですけど、私はとか元村姉妹とかは探し物をするときいつも頼ってます。 で困ったときに本当に一生懸命お祈りしたら助けてくださいます。知恵を与えてくださいます。で、次この頃私の体験ですけど、手術中に、目まで、ずっと目薬で曲間なんですけど、すごいもう綺麗でブルーに見えて、で一生懸命聖霊様助けてください、手術がうまくいきますようにってずっとお祈りしてたら、その天使みたいなのがこう見えたんですよ。でそれは、まあ、聖霊様もいらっしゃるけど、天使も一人一人についていらっしゃって、私も自転車とかでもうちょっとで危ないっていう時もちゃんと助けてくれるし、すごいもう助かってます、助けてくださってます、もう感謝してます。で、和子さんが、杉和子姉妹が迷子に時々なられるそうで、その時もイエス様助けてくださいってずっとお祈りしたら助け主が現れてくれて、このタクシーまで呼んでくださってくださって、お家まで無事帰られたという体験をなさったということです。以上です。
感謝します。自分たちは中安兄弟と塚本姉妹と私3人でしたけど、まあ、イエス様、聖霊様はどのようなお方ですかということで、天のお父様の、まあ、言われたことをイエス様がなさる方ということと、まあ、あの神、お父様もイエス様も聖霊様も神様でするけど、まあ、ここにはそういう呼び方してるけど、これ三位一体なので、あのやっぱりその中でイエス様はあの現場に来られた方、はい、人間のやっぱあのいろいろなことをちゃんと知った上で、まあ、人間として生まれたんですけど、生まれてきて人間のことをいろいろ分かった上で、あのみんな、全員のその荷を背負って天に上がられてまた神様に戻ったっていうような方じゃないかなと思います。それと、まあ、聖霊様はやっぱりあの奇跡を起こす人っていうか、奇跡を起こす神様だということですね。で、あなたは、聖霊の体験をしたことが ありますかということで、まあ何回か言ったことあるんですけど、営業しよってですね、実際もう2時間ぐらいかからんとその売り上げが2万とか上がらないところをもう祈って、結局100メーターぐらいじーっと運転しただけで、周りからバンバンバンバンってお客さん出てきて、本当にその30分ぐらいで2万円とかが売り上げが上がって、これ2、3回体験したんですけど、絶対自分の努力とか力思いとか経験では味わえないこと、まあ、そういうことの経験がありました。本当に感謝でした。以上です。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあオンラインの方どなたか代表していいですか。できるだけ大きな声でお願いします。はい、誰がしますか。
三坂姉妹。
三坂姉妹がしますか。声がミュートになって、
はいはい、
あ、はい、
分かってます。オンラインの3人なんですけれども、まあ、イエス様はその優しいだけじゃなくて、その時々こう戒められるというか、その呼吸を据えるというか、その呼吸を据えるといったらちょっと罰みたいなイメージを持つけれども、そうじゃなくてこう私たちが間違った方向に行った時に、もうそれ以上進まないようにこうストップをしてくれるというか、なんかこう壁にぶち当たるけれども、まあ、それはそのこれ以上進んだらダメだよっていうことをなんか教えてくれたりとか、まあ、そういう、なんだろう、優しいだけじゃなくてこうちゃんと今信じられるというか、まあ、そういう方なんじゃないかなと思います、はい。で、その聖霊様の体験なんですけど、なんかどうしても劇的なことを想像してしまうんですけれども、その日常の些細なことに聖霊様がこう働かれてて、まあ、私たちがそれに、まあ、気づくかどうかっていうことなんじゃないかなっていう話でした。以上です。
はい、ありがとうございました。はい、本当皆さんはですね、すでに聖霊様の体験をされているですね、はい、ことを本当知り感謝いたします。はい、これは消していいですか。ちょっと待ってくださいね、これを。はい、ではですね、じゃあ聖霊様はイエス様と同じ神様ですが、肉体を持たず霊でありますということをお話しました。で、ある方たちは聖霊様の方が余計働いてあるんじゃないかということもありましたが、それもまたいろんな視点があってですね、はい、いいと思います。で、聖霊様は肉体を持たれないゆえに、ちょっとイメージしにくい方もおられると思いますが、 聖書はですね、聖霊様をいろんなものに例えています。皆さんいくつか挙げられますか？あ、雲、はいはい、雲、そうですね、雲でもありますね。あの出エジプトの時ですね、はい、はい、じゃあいきますね。あ、これ動かん、あ、ちょっと待って、動かなくなった。これするのかな、吸います。あ、はい、いいです、イエス様、はい、雲と出ましたね。また風とも言われてます。水、また火ですね。他にも あると思いますけれども、風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くのかを知らない。風のような方ですね、見えませんからですね。でもなんかこう、ある人はですね、聖霊様の臨在をなんか風のように感じたっていう人もいます。またこれも有名な御言葉ですが、水ですね。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これは聖霊のことを言われたとありますですね。生ける水の川、川のように流れ出る水とも例えておられます、ね。またですね、聖霊様はどのように私たちと関わってくださるでしょうか、ね。これがですね、私たちの上にですね、有名ですね。何かあの王様になる時も上に聖霊様が注がれたとかですね。また一番有名なのはペンテコステの日ですね。上から聖霊が注がれたとあります。またうちに、ね、上から望まれるだけでもうちにおられる、ね、皆さんのうちにもうすでにおられます。そして共にということを聖書では書いています。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなたと共におられるためです。聖霊様は私たちの助け主です。共にいてくださいます、ね、はい。ではこれ一つ、もう一つ質問をします。もう皆さんちょっと聖霊体験をされた方がほとんどでしたけども、あえてしますねあなたは聖霊様の体験をしたことがありますか、ね。もしないって方は心の中でないって手を挙げといてください。いいですか、あ、正直に、ね、はい、心の中でいいです、はい、ない方はちゃんと手を挙げといてください。ではあなたに聞きます。あなたはイエス様がキリスト救い主であることを信じますか、はい。じゃあちょっともし発表してもいいという方がいらったら、経験はしたことはありません、でも私はイエス様を信じてますという方で言える方はちょっと手を挙げてもらっていいですか。皆さんで分かりました。まあその方への特にメッセージなんですけれども、聖霊体験するって言ったらですね、なんか特別なことと思われがちですね。なんか感じたとかですね、そういう経験をしたと。しかしですね、あなたがイエス様を信じるならもうすでに聖霊様の体験をしているのです。そのことをちょっと知ってほしいんですね。これはとても大切なことです。なぜならですね、御言葉にありますね、誰でも聖霊によらなければイエスを主と信じることができないってあるんです。この言葉私大好きで、私そうでしたから、人に説得されたわけでもありませんですね。頑張って信じたわけでもあります。ただただ聖霊によったんです。ですから皆さんもどういう状況で信じられたか分かりませんが、イエス様を信じている神様だと、救い主だと、キリストだと信じているなら、あなたは聖霊の体験をしているので、聖霊様に助けられたのです。そして聖書はあなたがイエス様を信じ続けるなら、聖霊はあなたのうちにおられます、また共におられますですね。自分の力やこの世の知恵では誰が神であるか、また何が真理であるかを知ることはできないのです。 この世は自分の知恵によって神を認めるに至らなかったと、これはちょっと口語訳ですね、あります。ここの皆さんみんなですね、自分の力で信じたのではありません。聖霊の助けによったのです。霊的なことや神様のことは何によって知ることができるでしょうか。また生活の中でどうしたらイエス様の喜ばれることをすることができるでしょうか。何度も言ってますように、それは聖書と聖霊の助けによってなのです。どんなに聖書を読んでも頭に入れても聖霊様の助けがなければ神様のこと分かりません。小説としか思えませんですね。あ、宗教の一つだとしか思えません。でもこれは神様の言葉だと信じることができるのは聖霊様の助けによっているのです。私たちに必要な時に必要なことを思い出させてくださるのが聖霊様です。また私たちは聖書に書いてあることを実行できるすること難しいと思うことがありますね。右の方をぶたれたらまたぶつかる右の方をぶたれたら右をぶちたくなります。でも聖書はですね、もう一回こっちをぶたれなさいってできますか。まあ、いつもする子は必要ないんですよね。まあ、そういう場面にあった場合ですね、自分の力では私はできません。でもそれが本当にする必要がある時であれば、聖霊様に助けを求めれば神様が助けてください。聖書は私たち人生のガイドライン、ガイドブックです。であり、聖霊様が実際のガイド導き手なのです。また私たちメンターですね、メンターのような存在の方です。大切なことは聖霊様に聞いて従うことです。今日私たちの目を大きく見開いて上を見上げましょう。また聖霊様が私たちのうちに、また上に、また共におられることを自覚して、聖霊様と共に豊かな人生を歩んでいきましょう。聖霊はあなたを助けるためにおられるのです。悩みがいっぱいあると言われました。アーメンです。どうぞ聖霊様が助けてくださる、それを体験してください。自分で何とかしようとしないことです。こういう問題がありますイエス様、どうぞこの解決してください、どうしたらいいか教えてくださいということをですね、聖霊様に祈っていただきたいと思います。で最後にですね、皆さんと一緒にこの御言葉を読んで終わりたいと思います。はい、じゃあ前に出てますヨハネ14章の16節を一緒に読みたいと思います。3、はい。父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主はいつまでもあなた方と共におられるためにです。はい、もうすでに聖霊様は私たちと共におられます。あとは私たちがそれを認めてですね、頼っていくことです。もうそばにおられるのに無視したら働かれません。聖霊様は非常にジェントルマンです。強引に私たちに助けてあげるからと言われません。私たちが助けてくださいと言うまで待っておられます。そのような方です。ですからまず聖霊様が私たちと共におられることを認めてですね、本当に聖霊様と親しく交わりながらその、御業を体験していきたいと思います。ではお祈りして終わりたいと思います。はい、ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。また主イエスキリスト様、私たちの贖いのためにご自身を捨ててくださりありがとうございます。また死なれただけではなく復活して今天におられます。そしてイエス様と同じ神様、聖霊様を私たちのそばに送ってくださり、今も助けていてくださりありがとうございます。まず私たちの霊の目を開いて、主こそイエス様こそ誠の神救い主である また聖霊様が私たちのそばにいて助けてくださることをはっきり見させてください。そしていつも日常生活の中で聖霊様との良い御業を多く体験でき、そのことが本当に周りの人への良い証となり、多くの人々をイエス様のもとに導くことができますように、私たち一人一人を強めてください。主イエスキリスト様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、感謝します。では献金の時を持ちたいと思います。何を賛美しましょうか。何でもいいですか。意向尊厳栄誉19番ですかねを賛美しながら献金の時を持ちたいと思います。あ、そうか、ごめんなさい、私は消さないといけないから、すいません。え、ちょっと待ってください。あれ、ちょっと待ってください。はい、はい、すいません。じゃあ賛美を出してください。